本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の吉泉智彦です。
こんばんは、歌人の増野幸一です。
今日8月22日、前回何日でしたっけ？
前回何日でしたっけね。でも8月でしたね、もうね。
8月にはなってたけど、そうですね、月2で、8月何日かな。そうですね。ちょっとわかんなくなっちゃった。
今日は20時ちょっと前という。
はい。あ、12時ぐらいかな、もしかしたら。
ちょっと待ってくださいね。それは調べられますので。
ああ。
今は20時ちょっと前の時間です。
そうですね。今日はね、僕の家族がみんな、温泉に行ったので、この隙にやっちゃおうと思って、急遽、もっと遅い時間を予定してたんですけど、連絡したら、増野さんが応じてくださいました。
なんか私はお弁当買ってきちゃってたんですけど、
ええ。
なんかもたもたしてるうちにお弁当も冷めちゃったので、もう後で食べようと思って。
すいません。これは申し訳ない。
いえいえ。まあ、しょうがないですよね。でも、小泉さんだけ行かなかったんですか、温泉に。
僕はね、温泉が全然好きじゃないんですよ。
あ、そうなんですか？
そう、もう、お風呂なんて5分ぐらいで上がりたいんですよ。
それは、それは、まあ、そういう人もいるでしょうね。
8月12日も、ですよ、
サウナか。8月12日木曜日でしたね、前回が。
そうですね。
10日後ですね。
そうですね。
そうなのか。この間でも読みましたよ、小泉さんの漫画。クレヨンしんちゃんを見に行った話。
ああ、すいません、ありがとうございます。
クレヨンしんちゃんをお子さんと見に行ったら、上の子は見に行かず、下の子は、途中でおしっこと言ってしまい、
そう。
そして自分だけもう一回見直したんですよね。
そうですね。その日のうちに途中からちょうど見れなくなった時間の手前ぐらいだったので、あ、じゃあ今から見ていいですかつって入れてもらって、お金、ちゃんとお金払ってですよ。だから。
なんか、あの話で僕が好きだったのは、
はい。
娘さんがなんか落とし物したっていうので取りに行ってあげるんですよね。
そうですね。なんかね。
でもそれは見つからなかった。
はい。
うん。見つからなかったんですよね、それはね。
そうなんですよ。
でも、帰って娘さんに行っても、娘さんはそんなことすっかり忘れてるってところが、すごく味わい深くて、子供ってそうじゃないですか、その親は一生懸命その娘のためを思って、
はい、
娘の年物を取りに行ったのに、本人はもうすっかり忘れてるって、子供っぽくていいなって思いました。
まあ、ただ僕もね、娘とちょっと距離を置きたい気持ちだったので、外に出れてよかったって思ったんですよ。
そうか。でもあのしょんぼり話は僕にとっては羨ましい話ですよ。
そうか、申し訳ありません。
そんな風に僕も娘のわがままで物を取りに行き、そして映画を後半だけ見たりしたかったなって思いました。
ああ。
うん。
これは失礼いたしました。
いえいえ、そんなこと言っていたら、どんなものも誰かにとってはしんどい作品になってしまうので、
はい。
幸せな作品を、幸せじゃない人が見たら、辛い思いをしてしまうようなものなので、しょうがないんですけどね。
そうですね。
なんか世間ではね、はいはいはい、世間ではフジロックをみんな見てるみたいですけど。
フジロックフェスティバルはね、なんか賛否を呼んでますね。
なんかね。
だからもう来週から、来週、まあ再来週ぐらいなのかな、新潟の感染者が激増したらどうしてくれんだってちょっと思ってますよ。
あ、場所がそもそもその近くだですね。
まあそんな近くでもないんですけど、県境の、まあ200キロぐらい離れてるんですけど、やっぱでも市内から行く人大勢いると思うんですよ。
そうですね。
はい。
もうでも、もうこうなると、結局みんなお祭りがあるとオリンピックもですけど楽しむじゃないですか。
そうですね。
で、僕、音楽ライターだったことあるくせにすごくこんなこと言いにくいんですけど、
はい。
ライブが嫌いだったことが分かってきたんですね。
あ、僕ももうね、若い時からなんかすごい飽きて早く帰りたいっていつも思ってたんですよ。で、ある時、27、8かな、ペイブメントっていうアメリカのロックバンドがすごい大好きなバンドで、 チケット取ってたんですよ。ところが、その日、仕事で30分ぐらい遅刻したんですよね。で、ああ、遅れちゃって嫌だなとか思ってたんですけど、それで行って最後まで見たら、すっごいちょうど良かったんですよ。
なるほどね。その、途中から見る感もね。
なんかね、俺にはこのぐらいがちょうどいいんだって思って、なんか、それで、なんかとてもね、自分に対してがっかりした気持ちになったんですよね。
うん、でも、その、フォーマットが合うか合わないかはありますよね。僕は、ラジオとかで、パーソナリティが喋って、ちょっと曲をかけるぐらいの聴き方が一番好きなので、
あの
コンサート、ライブとか行って、ずーっと音楽やってるのは、正直どんな好きなバンドでもあんまり好きじゃないんですよね。
まあ僕は、人が集まるところがそもそもすごく嫌いなんですよ。
ああ、それはね。
だから、
それはあり、
ガラス機の映画館が好きですし、
まあ、だって自分以外の人がみんな夢中になってるのを楽しいと思うか、不愉快と思うかってありますもんね。うん、
まあ映画館はね、そんなに、みんなで盛り上がろうみたいなのないから、まだいいんですけど、うん。
そうですね。で、僕、カメラを止めるなの時だけは、そういうみんなで盛り上がるのが楽しかったから、
うん、
そういうこともあるんだってことは分かったんですけど、やっぱりこう、フェスティバルとかでみんなが盛り上がってると、全然乗れないって思っちゃいますね。
金沢映画祭でロッキーホラーショーのなんかそういう盛り上がるやつあるじゃないですか。
うん。
まあ、ロッキーホラーショーのビデオで見たっきりだったから、これがそういうやつかって思って、まあ一緒に振り付けしたりして見たんですよ。
うん。
やっぱいいかなって思いました。
なるほどね。僕でも今までの人生で すごい好きだった音楽ライブがあって、アゴコロブラザーズがなんか双子玉川の川べりで特設ステージでやったことがあるんですよ。無料ライブだったんですけど、
うん、
でも夕方でコウモリが空を飛んだりしてるんですよ。それでもうみんなが見てるっていう状況はすごい幸せでしたね。あれを超えるライブはなかったですね、もう、どんな。
日比谷の野音が良さそうですよね。
うん、野音は比較的好きな場所でしたけどね、ちょっと雨が降ってる日とかでも、なんか味わい深くて。
僕は行ったことがないんですよ。
え、そうなんですか。
そう。だから、まあ、20代の時に行くチャンスがいくらでもあったのに、結局行かなかったっていう。そういうなんか残念な気持ちがあります。
私はたまたまね、一瞬音楽ライターだったことがあるので、
うん、
なんかだから仕事で何度も行ったんですけど、でも今思うと正直言うと、ライブは好きじゃないんですよね。
まあ、こうしてね、本読んだりしてるのが好きなんですよ。
きっとね、なんか、スポーツも楽しめないし、なんかみんなが楽しんでるのに、自分はちょっとも楽しめないなと思いますね。
ああ、僕が前回、マスノさんを息子と一緒にするなんて、マスコさんをちょっと傷つける言い方をしてしまい、本当にすみませんでした。
痛く染み入ってます。なんか、自分の息子はマスノさんと一緒にしないでくださいって言ったのが、すごく心から思ってる感じがしたので。
ただ本当に違うんですよ。最近ね、野球が好きになって、
ああ、そうでした。
野球が好きっていうより、バットを、ダイソーで200円のバットをおばあちゃんに買ってもらって、なんかそれで打つことがすごい興味を持ち始めて、あとドラベースっていうなんか漫画かなんか本かなんかあるみたいで、ドラえもんのなんか野球みたいなのが、うん、それを見て、なんか野球したくなったみたいで、今裏で、うちの裏で僕が投げたボールをその赤い200円のプラスチックのバットで打つっていう、遊びをすごい。
遊びを。
1時間ぐらいしますよ。
そんなことをする子は僕とは全然違いますよ。
そうでしょ
僕、なんか日記にも書いたばっかしなんですけど、小学校の時にね、全校生徒の前で、ラジオ体操の見本を、お手本をやるっていう、役割を担ってたことがあるんですね。で、それは、なんか、ラジオ体操に真面目に出ていたらスカウトされたんですよ。ラジオ体操のお手本の訓練があるから、 ジュニアリーダーって言うんだけど、それの訓練受けろって言われて、素直な子だったから受けちゃったんですよ、その訓練を。
はいはいはい。
だけど、試験受けたら、本当にみんな受かるのに、3人ぐらい落ちて僕も落ちたんですね。
ショックですね。
そう。だけど、もうとにかくなり手がないから、無理やりでも合格させたかったらしくて、補欠合格だったんですよ。
はあ。
で、結局なんか全校生徒の前で僕がお手本をやっててね、まあその辺も、なんか僕やっぱちょっと度胸がおかしいっていうか、
はい、
あんまり人前でやることに何にもためらいがない人間だから、普通は、そんなね、
うん、
ジュニアリーダーの試験をしてるんだから恥ずかしくて やめればいいじゃないですか。
そうですね。
でも真面目にやってて、
はい、
でもみんなには、あいつ、体育はすごく成績悪いんだぜって陰口戦いながら、
うん、
一生懸命やってたのね。
うん。
したら、なんか見知らぬおじさんが、この子は、右と左の肩の上がり方が変だから、整骨院に行った方がいいっていうふうに、僕に手紙をくれたの。
まあ、健康の状況を、
そう。
ちょっと心配されてしまった。
そう、それでうちの父が僕を連れて整骨院に通ってた時期があるっていうことがあったのね。
で、結局、肩の方は大丈夫だったんですか？
まあでも結局未だに整骨院に僕行ってるし。
なるほど。
もう、本当に、その、ジュニアリーダーやってても、それでも体育って一番成績悪かったんですね。
はい。
そんなことあります？普通さ、全校生徒の前でやってたら少しは成績が上がるとかあればいいじゃないですか。
3ぐらいにしてほしいですよね。
いや、もう全然、もう下の成績だったし、だいたい高校生の時僕、水泳の、こう、時間タイム測ったら、ビリだったんですね。2クラスで。2クラス合同でやる男子で一番ビリだったんですけど。
水泳を習っていたのに。
そう、ちゃんとスイミングスクールに小さい時から真面目に通ってたのにですから、その、なんかよく僕、運動をちゃんと練習しないとうまくなんないよとか言う人がいるんですけど、いやもう生まれつきでしょって思ってるの。心から。
ただね、僕ね、本の、なんだっけな、なんかトレーニングの本読んだんですよ。奇跡のトレーニングだっけかな。なんか、それはもう本当に基本的な走るとか投げるとか、そういうことについての体の動かし方について、書いた本で、僕ね、ボール上手に投げれなかったんですよ。
うんうん。
で、それでも読んで、こう投げる瞬間、手首を内側にくるってひねると、ボールが鋭い飛び方をするみたいなのを読んで、前から試してみたいなって思ってたんですよ。
うんうん。
で、子供と裏でバットで野球のね、バッティングをちょっとするときに、昔買った、グローブと軟球が出てきて、コンクリートの壁に向かって投げたら、なんか、すごい、自分としては革命的に上手に投げれてるんですよ。
じゃあ、そういう、こう、体育ってさ、ちゃんと教えてくれないじゃないですか、そういうことを。
はい。
だから、ちゃんとそういう、理論に基づいた教え方をされれば、マシになったことはあったのかもしれませんね。
そう、だからね、まだうちの子、まだ言っても全然、バットの持ち方も、右左逆になったりするくらい、
うん、
で、ちょっと強めに、こうじゃないよ、こうだよ、こうだよって言うと泣き出すっていう弱さの子だから。
かわいい、かわいい。
あんま何にも持ち方、あ、逆だよ、こっちが下だよって言って、そのぐらいしか教えてないんですよ。他はなんか細かく言うと泣くから、うん、泣いてモチベーション失っちゃうから。
なるほどね。
だから投げ方もね、でもね、そうやって体を動かして拾ったボールをこっちに投げるっていうのでも上手にできたり下手になったりするじゃないですか。
まあね。
何度もやってるうちにだんだん上手なのが多くなってきてね、とってもいいですよ。
そうですか。もう自分の人生は言い直せないから、でも小さい子だったらね、訓練によってそうなるのかもしれませんね。
そうですね。
うん、なんか本当、僕本当雑談ラジオっていう、
はい、
ハッシュタグは調べてのね、ゴーサーチやめたんだけど。
ああ。
で、本当は雑談ラジオのハッシュタグでね。
はい。
なんか、すごく悲しいツイートを見つけてしまったの。
なんでしょう。
なんか、ね、なんて読むのかな、この人。晩学僧さんっていうのかな。朝昼晩の晩に学ぶって書いて、はい、僧侶の僧って書いてるのね。
ええー。
正し、日本語としてあるのかな、万学草って。その方のツイートでね、
はい、
8月21日、マスノさんのあの異様なイントネーションはだんだん癖になります。
異様な
草屋みたい、うん、
はいはい、
あの異様なイントネーションはだんだん癖になります。草屋みたいな個性的なクオリティってこういうものかって書いたのね。
はい。
でもさ、草屋みたいなクオリティってさ、かなりのものだと思うの。
かなり癖があるってことですよね。
うん。そんなにもひどいかな、僕のイントネーションって。
まあ僕はね、自分の話し方は気持ち悪いって思って話しているので、そういうご指摘を受ける覚悟はいつでもありますよ。
でもなんか、よく笑われるから、
うん、
イントネーションね。
うん。
そんなにもって、そんなにもかって。だってこの人さ、全然悪口じゃない感じじゃない？
そうですね。
褒め言葉として書いてくれてるのに、
うん、
でもそこまで異様なイントネーションと思ってたのかっていうのがさ、
うんうん、
ちょっとショックでした。
まあ僕は慣れてるせいか、特に違和感をないですよ。
そうですか。まあみんな癖になってくれて慣れてくれればね。でもそういえば僕自分でも思い出した。芸人活動してた時って、
はい、
もし自分がこうテレビとか出るようになったら、みんな僕の話し方に慣れてくれるから、
はい、
慣れてくれれば勝ちだなと思ってたな、そういえば。
うん、
だって慣れってあるじゃない、そのゆっくり話すあの戦場カメラマンの方とかも、最初はみんな笑ってたけども慣れちゃったじゃない。
そうですね、
うん、だ慣れって大きいんだと思うんですよね。
あ、
そうそうですよ、
うん、
まあでも皆さん本当にそれラジオの感想いろいろ打たれててありがとうございます。
本当に申し訳ないことに僕ハッシュタグって本当にほぼ使ったことないんですよ。ハッシュタグ使わないとダメですよね。こうしてね、リスナーの皆さんが使ってくれてるというのに俺が使わないってダメですよね。
まあでもまあ、うん、しょうがないから私が時々勝手にハッシュタグつけたりしてるので、
すいません、
まあ、それでどうにか、まあ皆さんもっと
松野さんに頼りっきりですよ。
もう私前ほどエゴサーチもしてないから、エゴサーチは一切やってないので、
うん、
なんか感想を書いたら必ずマスノが来て怖いとかいうことありませんから、
はい、
ぜひ書いてほしいの感じですね。
そうですね。あ、そういえば僕コロナのね、ワクチンの予約のなんかハガキが来ましたよ、通知が。
あ、ついに来ましたか。僕そういえばさ、そういえば前回 PCR 検査をしたことをさ、
そうだそうだ、
友の会で喋ったじゃないですか。
はい。
その結果が分かったんですよ。
そうですね。
そう、それで、まあ陰性だったんですけど。
てっきり陽性だと思いましたよ。なんか、可能性がありますみたいな、なんか、紙もらってたじゃないですか。
そう。あとね、なんか噂では、コカ・コーラとか飲んだ後だと陽性になっちゃうとかいう噂があったのね。
へぇ。
でも知らずに、ちょうどコカ・コーラ飲んじゃってたの。
うん、
直前に、
うん、
だからあ陽性になっちゃうのかな。あとなんかよく言うのはさ、インフルエンザでも陽性になっちゃうとかさ、
はい、
なんかコロナに関係ないものでも陽性になっちゃうっていうふうには言われてるんだよね、噂だけど、でもまあ陰性でよかった。なんか陽性になってたらもうなんかね、めんどくさいこと、
ね、死んじゃうかもしれないし、
うん、でもなんかもう、前も言いましたけども、今自分にあんまりこう、この世の中に生きていたいっていう執着心がなくなってきちゃったので、なんかもし重い感染になっちゃった時に、もう一踏ん張りができない気がしていてね、やっぱこれじゃ死ねないっていう人が生き残ると思うの。
ははははは。
だからそこは自分の場合もういいやーっていう気持ちになってしまいそうなのが一番怖いですね。
ああ、僕はね、本当にかくね、肺炎になりたくないんですよ。
肺炎嫌ですよね。
そう、なんか心肺機能が落ちちゃったら、僕もう、ランニングだけしかしてないから、何もできなくなっちゃうじゃないですか。
あ、でもさ、それが嫌だね。後遺症とかなってる人とか、まだ治んないのかな、そうですね。
どうなんでしょうね。だからね、だからコロナのワクチンもちょっと怖いなって思ってたんですけど、新潟も毎日100人ぐらい出るようになっちゃったんですよ、今。
あ、そうですか。
だから、学校始まったら子供がもらってきて移るみたいなことも全然考えられるので、自分の仕事だけだったら限りなくノーリスクな生活してるんですけど、
だね。あと、お子さんが学校に行ったりしたらね。
そう、だからね。
だって子供、
子供たち、ました
子供たちマスクしてないじゃないですか、やっぱり。
してますよ。
なんかさ、すごいちっちゃい子だとし、なんかしないんだよ、赤ちゃんとかだと。
保育園はしないですけど、小学校にもう通学の時からして、ほんとかわいそうですよ。
そんなさ、マスクとかして呼吸してたらさ、それはそれでなんか頭に悪そうだよね、その
酸素。嫌ですよね。そうそうそうそう。
酸素をちゃんと取り入れなくて。
ぼーっとしますよね。
よくだって鼻が、僕鼻がずっと悪いんだけど、鼻が悪いと、うまく酸素が脳に回らないからバカになるって言われてるんですよ。
うん。
それみたいなことが起こってるんですね、マスクのせいで。
僕は店に入った時ぐらいしかしないんですけど、それでもなんか喉乾くし、なんか、そう、注意力が散漫になりますよ。ただでさえ散漫なのに。
困りますね。
だからワクチンは受けようかなと思ってます。
そうですか。私は未だにまだ帯状疱疹の薬を飲んでるので。
そっか。
もうちょっと元気になってからですかね。
ねえ、副反応がいっぱいあると嫌だな。
いや、なんか副反応で帯状疱疹になるって説もあるから。
それ嫌だな。
嫌でしょ本当にね。
ねえ。だいたい何割ぐらいの人が副反応で難儀思いするんでしょうね。
いや、でも、なんか、もう極端な意見ばっかしで、なんか、ちょっとワクチンで亡くなった人の話とかも聞いちゃうと、怖いですね、うん、そういうのもね。
まあでも、1000人ぐらい死んじゃってるっても言いますもんね。
まあ、あとさ、ツイッターとかがあるとさ、可視化できちゃうじゃない。
はぁ、あ。
だから、普通だったら人が亡くなってても気づかないのが、例えばツイッターでずっと見てた人が亡くなるとかさ。そういうのってショック大きいですよね。
そう、千葉真一さんが亡くなって、ちょっとやっぱワクチンだなって思いましたよ。
怖いね。もうでも、こんなことになってしまうとはね。
ねえ。
本当に本当雑談ラジオを集まってやってた時代が遠い遠い日のようですね。
そう、もういつ東京に行ける日が来るのか、全く見当がつかない。でもワクチン。
なんかそれ
ワクチン打ったら行ってもいいのかな、うん、でも、感染はするんですよね。
そうなんですよ。あと、しかも、うつすって言いますよね。ワクチン打ったところでね。
ああ、じゃあやっぱダメじゃないですか。
ま
あ、
だから、重症化を防いだりとかはするらしいけど。
うん、しかも、変異株があるとダメになるみたいなのも言
うし、ね。まあね、だから、インフルエンザなんてそうですもんね。インフルエンザってさ、注射してもかかる人かかるから。
そう。やめてくれって思いますよね。
本当ですね。小泉さんのところにお邪魔したのは本当にコロナ前だったから行けたんだなと時々思い出しますよ。
そうですね。ね、一箱古本市のイベント。
やれやれ。
ねえ。
まあ、今日はでも課題本があるので課題本の話をしますか。
そうしましょう。いや、じゃあ今日はですね。アックス漫画家の大山海さんでいいのかな？海さんじゃないですよね。海さんですよね。
ふりがなはね、大山海ってなってますね。
大山海さんの2冊目の単行本、奈良へ
です。それで、奈良へで、英語表記は Go to 奈良になってます
ね。なるほど。
で、リード社から出ています。
そうですね。東京一松物語でしたっけ？前の作品も町田光さんが、解説と推薦書いてくださってたんだっけかな。今ちょっと手元にないからわからないんですけど、今回もね、帯文と解説を書いてらっしゃいます。
ものすごい力のこもった解説でしたね。
そう、このね、解説がね、すごくて。
すごく、すごい。なんか、
しまったって思いますよ。
すごい解説ですね。これだから、なんかこれに本当に引きずられちゃうというか。
そう。だからこれを読んで俺は半分も読めてないんじゃないかって気になりましたよ。
そう。解説読むと、なるほどって思わせる。
そう。うん、あ、そうだったんだ、みたいな。
そうですね。なんか、この方僕会ったことあると思うんですけど。小泉さんは結構面識があるんですか？
そうですね。アックスのイベントで、2、3回、一回かな。まあ、一回から三回ぐらいの間でお会いしてますよ。
なんかさ、ほら、ザ・高円寺の 似顔絵イベントでご一緒したことあったかな。なんか、まだ当時、当時童貞だった人かな。
そうそうそうそう、童貞だったんですよ。
ああ、そうか。
で、一冊目の漫画はね、ご本人の、ポートレートみたいな、漫画には滅多にない作者が表紙っていうやつでね。これはなんか売れそうだって、スター、アックスから久しぶりにスターの漫画家が登場したんだ、みたいな、ざわざわした感じがありましたよ。
なんか、奈良絵は変わった漫画でしたね。なんか、
ええ。
なんて言うんだろう。こう、それこそ町田光さんの解説読むとものすごくそうかと思うんだけど、自分で読んだ時には、
うん、
え、どうしてこうなっちゃったんだろうっていう、
うん、
すごく部分部分にすごく面白いところがあるんだけど、全体的にはなんでこうなってるんだろうっていう感じの漫画でした、僕には。
そうですね。登場人物がリレー形式で変わっていくやつかなって思ったら、そういうわけでもないんですよね。
うん。あと途中にさ、まず漫画家が出てくるんだけど、漫画が描いたとされる作中漫画が出てくるじゃないですか。
それは結構分量長いんですよ。
そう。それがまたさ、よく、なんでこんな漫画を描こうと思ったんだろうって
。異世界転生もので。
そう。で、それがまたさ、現実とちょっとリンクしたりするんですよね。
そうですね。僕、異世界転生ものって読んだことがないので、これが初めての異世界転生ものですよ。
そうか。なんかでも、なんて、どう読んでいいのか不思議な漫画だったな。
そうですね。
うん、
だから、その、登場人物の漫画家が書いた漫画が途中から始まるんだけど、その漫画から登場人物が現代に、転生しちゃって、だから現実と漫画の中がごっちゃになるんですよね。
うん、このさ、漫画家が出てきて編集者にすごく手厳しく言われるとことかがすごい面白くて。
そうですね。
なんだろう、こういうのって連綿たると思うんだけど、なんだろうね、漫画家とか小説家とかが編集者に手厳しく言われるって、なんか面白いですよね。なんだろうね。こんな厳しいこと言われるのか、みたいな。
本当にそうなんですよ。まあ、ただ、僕は漫画家なので、編集者さんのことはもう何も言えないですね。
そうなのか。なんかこれ最初にも出てきて、途中にもやっぱり出てきて、結構すごい手厳しいんですよね。
そう。まあ、大山くんは手厳しくされそうな感じだな。
それで、じゃあそのことを、こう、うん、私漫画的に、例えばほら、あの人みたいにほら、名前がちょっとど忘れちゃったけどさ。
福光さんですか？
うん、ほら、遠浅の海の人。
遠浅の海なんでしょう。
ちょっと待ってね。ほら、目が特徴的な。
おお。ああ、大橋くん。
大橋さん。
はい。
遠浅の部屋か。
ええ。
大橋博之さんとかもさ、やっぱりこう、こんな目を描いてちゃダメだよとか言える漫画描いてるじゃない。
それを確かそれが押し切ってるところがすごいですね。
うん、それが確か遠浅の部屋っていうすごい好きな漫画だったんだけど、あれだとだから、そういうこと言われて何クソって頑張るような感じの青春っぽさがあるんだけど、
うん、
この奈良絵は、そういう話かなと思って読むと、どんどん違うことが紛れ込んできて、そしてまた奈良という土地柄、お寺みたいなものが出てきたりとか。
そうそう、最初ね、奈良のガイド漫画なのかなって思うんですよ。
思うんだよね。でもちゃんと土地柄はすごく出てきて、
うん、
でもなんか異世界転生ものにもなってしまってるってっていう、こう、飲み込みにくいところがいっぱいあるところが、なんでこんな要素をいっぱい入れちゃったんだろうっていうところが、分かりにくさでもあるし、面白さでもあった感じでした。
このね、異世界転生部分がすごい面白いんですよ、女子高生が異世界に行くじゃないですか。
そう、これなんだろうね。
女子高生にこう結構気持ちを入れて読んでいくと、女子高生がちょっとなんか、そうでもなくて、だんだんこいつ嫌だなって思うんですよね。
それはさ、 なんかだからわざとパロディでさ、
うん、
あの、ヘナチョコに書いたって感じでもないんですよ、この漫画。
そうですね。
ね。なんか僕そこがいいと思った、あのね。よくだからパロディで、
うん、
わざとこんなダメな漫画あるよねっていう風に書く人いるじゃない。
うんうんうん
う
ん、
そうじゃないんだよ。
違いますよ。
なんか真剣に書いてる感じなんだけど、
うん、
ヘナチョコでないような気もするけど、ヘナチョコであるような気もするっていう、
うんうん、
絶妙なラインなんだよね。全体的に。
普通のね、こういう RPG みたいなファンタジーの世界だと、オークなんて、ゴミみたいな扱いされるわけじゃないですか。
うんうんうんう
ん、なんか勇者がかっこよくぶっ殺すためのなんか背景みたいな。
うん、
ところが、オークの家族とか、そういう生命の尊さみたいなのをすごいしっかり描くもんだから。
なんかそうそう。なんかそういう、なんか、血の通った感じがすごいするんですよね。
で、どんどんその、勇者とかを嫌いになっていくんですよ。
なんか絵柄もさ、その、人を刺したりとか銃で撃ったりするところが妙にリアルで、僕漫画の技術的なことはわかんないんだけどさ、この漫画家絵がダメって言われるけど、この絵はこの絵ですごい、できるようになるなんじゃないかと思うよね。
うん、
小泉さんから見ると違うのかな。
まあ、雑な感じはしますね。まあ、単に不器用なのかもしれないし、ちょっとわかんないですね。
うん、なんか謎の。
綺麗な絵ではないじゃないですか。
うん。でもなんか何か起こってるかとかが、すごい変なことが起こってる場合にはちゃんとわかるじゃないですか。
そうですね。あとね、殴ったりそういうアクションの絵がね、すごい躍動感があるんですよ。
あるある。なんか撃たれるとことか刺されるとことかが本当に痛そうだったりとかするから。
そう、あとね、そのファンタジーの劇中漫画で、作中漫画で、この、割と主人公になる多くに肩入れする男がいるじゃないですか、
うんうんうん、
この人なんかもしかしたら多くと人間のハーフなのかなみたいな背景があるのかなとか思ったら、なんかよそういうわけでもないじゃないですか。
あ、そう、なんかさ、その置き去りされる感じがあっちこっちにあって、
うん、
妙に伏線回収とかしないじゃないですか。
そうですね、
そこが僕いいと思ったな。その、なんかもう、伏線回収ってさ、そんなに難しいことじゃないと思うんですね。
うん、
でも、あれこれどうなっちゃうのかなって思ったところが、置き去りのまま進むから、
うんうんうん、
例えばさ、デートする話が最初の方にあってさ、デートするのかなと思ったら、その描写はないとかね。どうなっちゃったんだろうとか、デートどうなっちゃったんだろうってずっと思ってるとか。
そうですね。
そういうのが面白い。
セント君の、みたいなやつが出てくるじゃないですか。うん、
出てくる、出てくる。
あいつがなんか鍵を握ってるのか握ってないのか、なんかよくわかんない感じもありますよね。
わからない、わからない。僕でもこれ全体読んだ時にさ、第4話がすごい好きだったのね。
第4話、どんな話です
か？第4話。第4話は、なんか、女の人が違う男に取られちゃう話。
そうですね。
これのさ、何かいろんなところが輝いてるというか、きらめきを感じる一編で、
うん、
なんかすごく、で、途中でなぜか堀田達夫のなんか文章とかが抜粋されてたりするんだけどさ、あとこう、ドブみたいなところにしゃがみ込んで、このまま流されていったら、このまま流れていったらどこ行くやろうとか言ってさ、川とかに流れていくイメージをしたりするのね。この4話がものすごく好きで、なんだろうこの不思議の手触りはと思うんだけど。
この最後のさ、その観光マップみたいなやつ何なんでしょうね。
何なんだろうね。この間ちょうど見たさ、たまたま見たあの映画。19歳の地図、
はいはい、
それで地図作るシーンがあったからさ、
あ、
青春の人はみんな地図作るのかなって。
前半はね、こう最後の方に最終ページの数枚がすごい言葉がないんですよね。すごい静かな感じで終わっていくっていうのがすごいなんか読後感になんかじわーっとくるんですよ。
なんか、だからさ、こういう味わいの映画とかはあると思うんですね。
ええー。
それが漫画だとさ、ここまで置き去りにされたことがないから、すごいびっくりしちゃうんだけど、
ええー。
でもなんか一冊読み終えると、なんかわかんないないに、 なんかすごい、この世界に入り込んだ感じがあるから、なんか、松田光さんの熱い解説は、
うん、
その通りなのかなって思わせるものがありますね。
そうですね。この解説を読んでからもう一回読まなきゃいけないって気持ちになりますよね。
うん、これはでもさ、こんなに小説、松田光さんって、例えば小説の解説でこんなに親切だったりしないと思うんですね。
なるほど。
私が読む限りは。
ええー。
でも、この漫画に関しては、ちゃんと解説しないとダメだと思ったのか、
ええー。
ものすごく熱い、丁寧な、サービス精神の行き届いた解説になっていて、そこまで書かせる力みたいなものをもう感じましたね。
あとやっぱり奈良に行ってみたくなりますよね。
ああ、そうかもしれない。
うん、
ただ本当にこういう景色がさ、日常にあるんでしょうね。
ねえ、ちょっと異質ですね。僕の住んでるところに比べると全然違うなって感じます。うん、
ご本人だったわけ、味わい深くてね。
そうですね。町田光さんのことばっか気にしてる。
そう。でもなんか、だからちょっとだから、やっぱり後書き読んでても文学っぽい感じというか、
はい。
この人の信じてるものがあって、
はい。
そのご本人の信じてるものの強さみたいなものが、
うん。
漫画にももう一貫してるから、
うんうん。
なんか細かいとこはよくわかんないんだけど、
うん。
この人がすごく信じてるっていう感じが、やっぱ貫いてる感じがするだと思うんですよね。
はあ。
なんかそのさ、適当に作った、適当にこんな風にしたらちょっとシュールじゃないかっていう外し方のシュールさと、
はい。
何か信じてるものを書こうとして、うん、こうなってしまったものって違うと思うんですよ。
そうですね。
うん、それはさっき言ったヘナチョコもそうで、ヘナチョコに書こうと思って、ほらヘナチョコでしょって書いたものと、すごく真剣に書いた結果、ヘナチョコに見える部分もあるっていうのは違うから、その感じが、なんか、こう、この作者の方の、
はい。
なんかすごい可能性を感じるというか、
はい。
なんかこれから書くものが、次どんなもの書くんだろうっていう
風に。次はね、シェアハウスの漫画が予告が載ってましたよ。現在連載中っつって、
うん。そうなのか。
そう、大阪のシェアハウス。そこでは様々な傷を抱えた若者たち10人が共同生活をしている。
なんかでもカルト的な人気が出そうな感じもしましたけどね、この。
そうですね。やっぱでも ね、背景とかの書き込みはすごいですよね。
うん、そう、だから。
岩とか、なんかこういうとこだけ妙に、なぜこんなに力が入ってるんだってぐらい。
これでもご本人がたった一人書いてるのかな。
そうじゃないですかね。
いや、だからその背景の書き込みがちゃんとしてるから、本当にこの世界にいる感じはすごくして、本当にこう暗いところとか商店街っぽいとことか、階段とか、うん、
いや、お寺とかでも書くの大変ですよ。
ええ、よくこんな面倒くさいこと
を。僕はこんなに上手に書けないですね。すっごいへったくそな、チープな、はい、お寺になっちゃう。
ちゃんとこう、ドブにはまって、いるとことかもはまってる感じがするし。なんか、すごい、こう、ぐっときましたね、この。道具みたいなところにはまり込んでるやつ。
あとね、革ジャンがやたらかっこいいんですよね。革ジャンの、光沢の感じが。
なるほどね。
これ書くの大変ですよ。
これでもさ、鹿とかが日本にこうやっているって知らない、海外の人が読んだりしたらどう思うんだろうね。
ねえ。
全部ファンタジーと思うかもしれないね。
そうかもしれないですね。
うん。謎の動物が。人々に溶け込み。人物はすべて変な髪型をしているみたいなね。マッドマックスみたいな世界だと思われたかもしれないですね。
さあ、うん、そんなところでしょうかね。
そんなところですね。いや、これはでも、不思議な読書経験だったけど、やっぱり、こう、なんでしょうね。 すごくこの分厚さを読んだことでの満足感がある。
なんかね、最後その漫画の、劇中の漫画家が書いたファンタジー漫画と現実がシンクロしていくところとか、
うん、
なんかやっぱね、うわーすごいって、ちゃんと考えて書いてたんだろうかとかって思いますよ。
うん、そうですね。最初の方は読んでるときに、毎回こう、結末の部分がよくわかんないから、
うん、
この調子でずっと続くのかなって不安になってくるんだけど、なんか、それどころじゃない展開な感じで、これはだから、なんかウェブ連載だったのかな。だから、ちゃんと頭からお尻まで考えてないと怖がかないと思うんですよ。
なるほど。
うん、その辺がね、こう、ご本人がどういう意図で書いたのかとか、聞いたらきっと、うん、増田光さんにもわからない謎なことがありそう。
いやー、いい。
まあ、とにかく私は第4話がとっても好きだったので、
はい。
皆さんはとにかく第4話まで読んでみてください。
はい。
そうするとね、最後まで面白いと思います。
僕は全体的に面白かったです。
そうですね。まあ、送っていただいてよかったです。この出版社は、あれなんですよね、ゴルゴ13?
そうですね、リード社、斉藤孝さん。
それを単行本にするために作られた会社なんですよね。昔は、漫画を単行本にするっていう発想があんま出版社なかった時代に。
そうそう、雑誌で儲かってた。
そう、雑誌で連載したものを本にするっていう気があんましなかった時に作った出版社なんですよ、確か。だから、結構、斉藤孝さん、以外のものに力も入れてて、
うん、
新人の発掘にも力入れてるんだなってことがよく分かりましたね。
そうですね。じゃあまた僕多分もう一回読むので、
はい、
次回の雑談会にでもなんか気づいたことがあったらお話ししようと思います。
そうですね。あとさっき話した遠浅の部屋っていう大橋ひろゆきさんの漫画も私はすごい好きなので読んでみてください。
はい。じゃあ今日はこういったところでお別れしましょう。
はい。ではでは、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。さようなら。
さようなら。